イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディ。
うんふん。
大型連休ゴールデンウィーク真っ只中のレインボーマジックでございます。
はい。
今週から5月。
5月ですか。
になります。
はい。
ね。
うん。
この1日と2日が旗日でなかったがために、
ね
ゴールデンウィークは前半と後半に分かれている方が多いということです。
そうですね。
まあ、前半はなんとか天気が持ちましたが、
うん、
後半、まあ、5月3日は大荒れっていう、ね、予報が出ています。
あ、せっかくの、ね、ゴールデンウィークに、ね、予定してた方は、ね、ちょっと、ね、かわいそうですね。
まあ、ですが、うん、当初の予定では後半全部はちょっと湿っぽい感じだったのですけれども、
はい、
3日以降、まあ、特に最終日、
はい、
5月5、
6
となんかいいお天気みたいなので、うんうん、まだまだ、皆さん の, たのお楽しみ期間は続くということでしょうか。
はい、ね、
すっかり5月、まあ、この連休が終わりますといよいよ社会人的には5月病、
うん、5月病
とかを迎える、そんな季節ですが、
はい、
レインボーマジックは連休中も爽やかに
爽やかに
お届けしたいと思います。
はい、
この番組のお相手はシンガーソングライター私イネコと
監督Pケンジ。
最後までごゆっくりお聞きください。5月になりました。今月の曲をお届けしましょう。アルバムワンデーより秘密。
秘密って素敵なことだって、本当のことばかり。嘘を秘密にしてる人は一人もいないでしょう。親に秘密、彼に秘密、誰にも秘密。秘密を上手に守るために、ステーキに嘘ついている。小鳥、宇宙人、サンタクロース、秘密がたくさんあるのはね。傷つけない、裏切らない、いろんなわけがある。全部喋って笑われたら秘密か、ちょっぴりかわいそう。ピュアでピュアで、そして大事なのだから、秘密秘密秘密。
さあ、月が変わりまして、今月の曲は秘密になりました。
はい、
歌の中で宇宙人とか出てくるんだけど、
はい、
最近 UFO ネタとかあまり聞かなくなりましたね。
そうですね、一時期ね、こう10年20年、まあ、10年以上のサイクルでこう、宇宙人の、ね、話題がドバーッと来て、テレビつけるテレビつけるテレビ全部なんか宇宙人やってるみたいな見たことありますけれど。
そんなにですか、
うん、
10年ぐらいもっと前じゃないですかね。なんか八百井さんとかがテレビに出ていた頃ですか ね, ね、
はい、
で、まあ、なんで最近 UFO ネタがないのかなって。
なるほど、
ちょっと考えてみました。
あ、考えた。
うん、
うん、
よく若者の車離れ、
うん、まあ、最近いますよね
とか聞きますね、
はい、
もしかして宇宙人も UFO 離れしてるんですかと。
本当ですか。あ、そういうことか。宇宙船を動かすのに免許がいると、うん、はい、
そうそうそう、マイカーでね、
はいはい、
ドライブが流行ってたんですよ。
あ、はい、あ、ちょっと地球まで彼女を隣に乗せて、
そうそうそう、
ビャンビャンビャンビャンビャンビャンって行ってこようみたいな、ね、
そうそうそう、うん、そのブームが去ったのかなって、
はい、ああ、なるほどね。宇宙人もこう、なんていうのかな、まあ、お金なのかな、なんかこうそういうものにあまり物欲がなくなってきて、
はい、
宇宙船ももう所持をしないと。
維持費もかかるしね、
かかるしね、車検もかかりますしね、税金もかかるでしょうから。
そことかなって。
なるほど。
まあ、ついでによく考えてみたら、
はい、
今誰も彼もがスマホでパシャパシャパシャパシャ 写真撮ってインスタに上げたりとかしてますが、
はい、
心霊写真ネタもなくなってきてませんか？
あ、ないかもね。
よっぽどフィルムで、
うん、
あの写真撮ってこうね現像したりとかしてた時代によくあった話ですよ、
はい
はいはい、うん、毎年夏になるとそんな番組やってましたね。
やってましたね。
ゾワゾワって、
ゾワゾワと。
よっぽど今大量生産で撮れててもいいはずなんですよ。
もうね、10倍20倍で聞かないでしょうね、きっと。
そうなのに、なぜ心霊写真ネタも少なくなったのか考えてみました。
はい、何でしょう。
やっぱり幽霊にも、うん、こう個人情報の問題とかいろいろあって、
はい、
出れなくなったんじゃないかな、人様の写真を。
お前写っちゃってるぞ、まずいぞこれって、
個人情報ダダ漏れになる
ぞ、ダダ漏れになるぞって。
どこら辺に何時頃出没しちゃうとかね、そういうのが個人情報がダダ漏れになるので、
はい、
幽霊さんたちもなるべく写真に写らないように、
はい、
その個人情報の問題なんじゃないか。
すんごい勢いで隠れてるんですね。じゃあ
スッとね、
スッとね、はいはいはいはい、
そんなことなんじゃないかなと、
ええ、
まあ、世の中にはいろんな秘密があるということで、
はい、
今月の曲はワンデーより秘密でした。ピュアでピュアで、そして大事なのだから秘密。お音楽で遊ぼうピンポンパン。
コーナータイトルついてますね。
今急に思いついた。
はい、まあ、ミュージシャンですから。
先週ね、キーボードをつないでますって言って、
ええ
というふうに聞きましたわ、
ええ、はい。
でこれをどういうふうに遊ぼうかなって思ったんですけども、うん、
はい、
やっぱり私のお得意の、
お得意の
クラシックバージョンがいいかな、やっぱり。
なるほどね。
著作権にかからないし、
まあ、そこ重要です。
まあ誰に聞いてもらっても、
うん、
まあ、文句も言われなかろう。
まあクラシックですし。
ということで、クラシックについて、
はい、
まあ鍵盤を用いながら語ろうではないか、
はい、なるほど、
というふうに考えましたの、う
ん、はい。
で早速なんですけども、クラシックには音楽史というね、まあ、歴史みたいなのがあるわけですけども、
はい、
1500年代をルネッサンス音楽時代と言います、
うん、聞いたことある、聞いたことある。
そして1600年代が、
はい、
バロック音楽の時代、
はいはいはいはい、
バロック時代、
うん、
そして1700年代になると古典派の時代、
うん、
そして1800年代はロマン派の時代、
はい、
となるわけです、
ええ、
でまあ1900年代に入ると、まあ、現代音楽となってくるでしょうかね、
ええ、
でその頃に活躍した大作曲家たちの有名フレーズをちょっとちらっと鍵盤で弾きながらお話ししようかなと思って、
はいはいはい、
で古い順で行く方がやっぱいいよね。
そうだね、
好きな順で行こうとするとまた話がねややこしくなるから、
はい、古い順に行きましょう。
でルネサンス音楽の時代というと、
うん、
まあいらっしゃるんですけど、有名な人が、
うん、
アベマリアを書いたとか、
はい、アベマリアね、
アルカデルトという作曲家ですとか、
うん、はい、
ちょっとよくわからんルネサンス時代は、
うん、
まあ四線譜はもうちょっと、ま、この前かな、ギリコの時代かな、
はい、
っていう感じなんですけども、まあ、1600年代に入りまして、いわゆるクラシック音楽というと、
ね、
というところでこのバロック音楽の時代からお話ししていこうかなと思います。
はい、
で有名な作曲家を4人ピックアップしましたよ。
はい、
ハッヘルベル、
ハッヘルベル、
ハッヘルベルというとカノ、
あーカノ有名ですね、
ハッヘルベルのカノ、
はい、
続いて、まあ、生まれ順ですけどビバルディ、
ビバルディ、
ビバルディね、
うん、
そして続きましてはバッハ、
バッハ
バッハでその後にヘンデル、
トブレーテル、
違うわ、ヘンデルという作曲家、ね、 がいらっしゃるということで、まあ今日はですね、ハッヘルベルはちょっと鍵盤じゃ再現しづらかったので、ビバルディ、
あ、ビバルディね、
ビバルディについて語るよ私。
はい。
いい？
はい、お願いいたします。
アントニオ・ルーチョ・ビバルディ。
アントニオ・ルーチョ・ビバルディ。
何人だ？
イタリア人？
ああ、惜しいな。ベネチア生まれ。
ベネチア。
うん。で、オーストリアで亡くなっています。
うん。
で、このビバルディはバロックの後期に活躍した作曲家として知られていますね。
はい。
作曲家以外にバイオリンの奏者であり、でカトリック教会の司祭でもありました。
はい。
サンマルコ大聖堂、
うん、聞いたことあるな。
サンマルコ大聖堂付きのオーケストラの中のバイオリン奏者でした、
うん、はい、ああ、なるほどね。
教会で、こう、まあ、教会ですね、大聖堂、
はい、
でオーケストラがこうね所属してたんですね、うん、
その時代に。
はい、その時代はと言いましょうか、はい、
うん、
でこうビバルディのお父さん、
うん、お父さん
床屋さんでした。
床屋さん、
はい、理髪師の父親からバイオリンを習い始めるんですね、はい、
なるほどなるほど。
で10歳になりますと、うん、その教会付属の学校に入ります、
はい、
で25歳で司祭となるわけです。
25歳で、
はい、
うん、
そして司祭となったことにより、まあ、教会の中で今度はバイオリンを教える側になりました。
はい。
で器楽曲などを作曲してね、
まあ、
そのオーケストラの中で、まあ、演奏するのに提供するようになるわけですが、
はい、
まあ、宗教音楽も作るようになりました。で一方、
一方
オペラの作曲家としても名声を得ていくんですね。
はい。
で、まあ、バイオリン奏者ですから、
うん、
作品というと、まあ、バイオリンのための曲が多いんですけども、一般的に有名なのは四季の中の
春
ですね。
それは知ってた俺でもね。
じゃあ春を弾いてみましょう。
あ、よかった、知ってた。
この辺のですね、
はい、
音をドレミで歌うよ。いい？
もう一回弾いてくれる？はい。
いけるかな？
はい。
そう始まり。
はい。皆さんもいいですか？
一緒に歌いましょうね。そう、ミミミレドソン。そばにみみれどそ、そばにはそばみれしそ。
なんかちょっとごまかしてた人がいますね。
怪しい。ゆっくり行こう。
はい。
ワン、ツー、
はい、皆さんも一緒に。
そばにみみれどそ、そばにみみれどそ、そばにはそばみれしそ。ということで、これがビバルディの四季の中から春ですね。
そうですね。
で、これ知らない人多いと思うんだけど、
うん、
四季っていう名前で、
はい、
でまあ、春夏秋冬っていう曲があるのかなってみんな思うでしょ、
うん、思いますね。
でも実はご本人ビバルディ自身は四季と名付けた覚えがございません。
え、なんじゃん、どうして名前がついてるのかな。
あの、出版されたんですけど楽譜はね、
はい、
その時バイオリン協奏曲曲集として出版物があったわけです、
はい、
それがビバルディが自分で書いて出版したんですけども、はい、その12曲あるうちの1曲目、
はい、
第1から第4を、
はい、
まあ便宜上、第1が春で、第2が夏で、
うん、
第3が秋で、
はい、
第4が冬で、
うん、
その後どうしようかなっていうような
、どうしようかななんだ、
その通称春ね、
はいはいはいはい、
秋ねっていう、そんな数字じゃなくって、うん、そんな風に呼んだそうなんですよね、
うんうんうんうん、
でその4曲をまとめて、じゃあ春夏秋冬なんで四季って
はい、
みんなが呼ぶようになったので、
うん、
作曲家本人は別に四季とも思ってないし、はい、春とも思ってないっていうこれし意外と知らない人多いんです。
でもね、でででででででなんか春っぽいですけどね、
なんか小鳥がさえずっていうようなね、なんかそんな気がしますね、うん、春の優しいね、日の光の中を
そう
こうね、木が芽吹きなんて、
はい、
そんなのがイメージできますけれども、
うん、
まあ、だから最初に春って言ったら2、3、4って夏、秋、冬となったのかもしれないです ね、
うん、
はい、っていうそんな物語とともに、ではもう一度春を、
はい、皆さん一緒に、
ワン、ツー、スリー、ソ、ミ、ミ、ミ、レ、ド、ソ、ソ、ファ、ミ、ミ、ミ、レ、ド、ソ、ソ、ファ、ミ、ガ、ソ、ファ、ミ、
レ、シ、ソ、レ、シ、ソ、
ミ、ソ、ファ、ミ、ファ、ソ、ダ、ソってね、
はい、
続きますけれども、まあ、あの有名フレーズをドレミで歌うコーナー、
はい、
いかがでしたか今週はヴィヴァルディを取り上げてみました。ではヴィヴァルディではなくイネコ作、
はい、
曲名春ではなく、
春ではなく、
そっと愛してるというナンバーをお聴きください。時期にぴったりな歌でしょうか。
まあ青い空がね、
そう、青い空の下、
はい、
草の上で寝転んで、
はい、
あーそっと愛してる
あーそっと愛してるってなんだそれ
そっと愛してるというね、
うん、
歌を書いた時に、うん、つまりそっと愛してないってこともあるわけです。
まあそうだね。
で、あーでもないこうでもない、
うん、
ね、会ってくれなきゃ寂しいの、
うん、
悲しいの、
うん、
あそこ連れて行け、ここ連れて行けいろいろうるさい愛と、
はい、
ゆっくり休んでていいよっていうね、
そうだね、
そっと愛してると、
そうだね、
いろいろ愛情にもあるなと思って書いた曲ですけど、
うん、まあどちらがいいとはね言い切れないですけどね。
あの代わり番号ぐらいに来るといいですね。
そうですね、ほっといてほしい時もあるからね
そっとしてほしい時と、
はい、
かまってほしい時と、
そうそうそう、
あのタイミングが合うね、
はい、
相性の方だといいですね。
そうですね、
これ合わないと辛いですね。
辛いですね
ということでお届けしました曲はそっと愛してるでした。星を数えましょう。100人イッシュ
そうだったそうだった
ということで、うん、先週からやっております百人一首を勉強するコーナーです、はい、先週初めてね、うん、やってみましたけどいかがでしたでしょうか。
まあね、和歌、
はい、
川柳ならまだね、うん、あの経験はありますけど和歌ってね、
うん、
作ったことないよ。
まあそうですよね、うん、普通に、
うん、
まあ、五七五まではともかく、
そうだね、
七七もつけるっていうとね、うん、なかなかですわ、
うん
うん、さて今週は、はい、2番目の札ですね、
はい、
持統天皇、
持統天皇、
はい、このお歌は新古今集から選ばれましたよ、
はい、
では早速持統天皇の歌を私稲子が、お読みしますね。
はい、お願いいたします。
春過ぎて夏気にけらし白田への衣保町天の家具山という、
はい、
ということですわ、
うん、
では早速持統天皇について解説しましょう、
はい、
1600じゃないや645年から702年、
はい、すんごい昔だね。
昔ですね。天智天皇、先週やりましたね天智天皇ね、はい、の、まあ、お嬢様です。皇女で、で天武天皇の妻です。
はい、
まあ、ちなみに天智天皇と天武天皇は兄弟だから、叔父に姪っ子が嫁いだっていう、う
ん、あ、なるほど、
13歳の時に嫁いだということです、
はい、
うん、で夫の天武天皇が亡くなられた後、崩御された後に引き継いで女帝となり、
はい、うん、
藤原京、まあ、今の奈良ですね、
はい、
を作ったのがこの持統天皇ということですよ。
まあ素晴らしい天皇さんですね。
まあ女性の、ねね、今働く女性も働く時代とか言われてますけれども、はい、女性が天皇だった時代もあったということです、さあ気にけらし夏気にけらし、
はい、
けらしっていうのは来たらしいよっていう、
ああなるほどなるほど、
そういう意味です、ね、うん、で今回はワンポイント、
ワンポイント
白たえの、
白たえの
という言葉が出てきますね、
はい、
春過ぎて夏気にけらしい白たえの、
うん、
衣保守町天の家具山というね、
はい、
白たえのっていうのは、
ええ、
枕言葉、
枕言葉ですかこれ。
さあ枕言葉というのを習いましたよね。
そうですね、お昔に習いましたよ
枕言葉とは、
うん、
うん、白たえのはちなみに衣という言葉にかかっているわけですね、
はいはい、
で枕言葉っていうのは、うん、まあ、枕を頭に乗せるものですよね、はい、枕っていうのは、
そうですね、
頭を乗せる
もの、 ですね、
なので枕言葉の後には必ず頭がついてくるよ、枕には必ず頭がついてくるよ、
はい、
みたいに、枕言葉の後には必ずこの言葉がついてくるよ、
はい、
つまり枕足す頭でワンセット、
ワンセット
というふうに考えます。
なんか思い出してきただろ、
思い出してきました、うん、で枕言葉が白たえのというと、白たえといえばもう決まってるんですね、
はい、
まあ、今回は衣ですけれど3つほど挙げます、
はい、
白たえの雪、
雪、
雪ね、
はい、
とか白たえの富士、
富士、
富士山のてっぺん白いですね、
はいはいはいはい、
白たえのとくると衣が出てくるか富士が出てくるか雪が出てくるぞと、
あ、もう決まってるんですね。
決まってるんですよ。他にもありますよ、
はいはい、
足引きのというと、
うん、
山、
山、
たらちねの、
母、
知ってましたね、
やった
ちはやぶる、知らんのかな、神、神様の神、
そうそうそう、
まあ、あるいは我が大君とかね、うんうん、はい、神様を表す言葉ですね、はい、草枕というと旅、
旅、あ、うん、あ、思い出してきたそう、習った習った、これ
もっと現代風に分かりやすくしましょうか、じゃあ、
はい、お願いいたします。
お魚くわえたというとドラ猫、
今言いたかったのに
言いたかった
の今ね。
じゃあ次は機動戦士
ガンダム。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
そんな感じです。
はい、
これが枕言葉というね。
はい、
なんか理解しましたか。
しましたしました。
わかりやすいですね。
わかりやすい。それ高校の時もそうやって教えてくればね。
お魚加えた
ドラ猫。
枕言葉じゃないですけども。まあそういう感じよというね。
はい、なるほど。
といえばみたいな、
ね、そうだね、
そういう感じです。さて衣補聴、聴と読みますけど、まあ、うん、あのひらがな表記ではテフと書きますね。
はいはい、
テフと書いて聴と読みます。
なるほど。
これはなんとかほにゃららっていう
っていうか
っていう
だね、
なんとかっていうみたいな、うん、そんなな訳し方をします。
はい、
では春過ぎて夏気にけらし白田への衣を干す帳天の鍵山、まあ訳しましょうか。
はい、お願いいたします。
これは現代語訳とは言わず、
うん、
猫訳私が訳すなら、
はいはい、
いや参ったな、春が過ぎちゃって早くも夏なんだってさ。
笑いが入るですね、まずね。
毎年衣替えの季節にあの神聖な家具山ではさ、夏が来そうだと白い衣を干してるんだけど、今年はもうそれやってるらしいのよ。もう夏だってよ、早いもんね、年取っちゃう、テヘペロ。
テヘペロまで入るんですね。このなんか感じにね。
私はそのように感じ取りましたよ、はい、この歌。
あ、なるほどなるほど。
参ったな、春過ぎて夏来るんだってさ、うん、あの衣替えの季節にね、衣を干すっていう家具山ではもう白いの干してるんだけど、それやってるらしいよ、毎年あのものを今年はすでに。
はい、
もう夏だって早いものね、年取っちゃうわ。
なんかちょっとデヘペロ。最後デヘペロですね。
という内容の歌です。
はいはい、
さあいよいよ、
はい、
この歌を踏まえて
ですね、
一首、
はい、
読みましょう。
はい、これね、まあ毎週、
ね、
まあ全然ね、和歌を知らないところから
知らないところから、
うん、だんだんと、
うんうん、
もうなんかそのなんていうのやり方というか、
うん、
まあまあ要は和歌を読むのが上手くなってくると。日本人としてのね、
はいはいはい、
心を大事に、
うんうんうん、
ね、こうまあこうなんていうのかな、なんかこう優しいというか、あのなんていうんでしょうね、日本人、古来日本の
雅
なところが見えてくるような和歌を読めるようになるように毎週毎週頑張ると。はい、
ハードル上げましたね。はい。はい、いいよ。
あ、俺ね。
うん、
まあいいか、読むぞ。
いいですよ、はい、まず読んでからつべこべ言いましょう。
はい、いきます。
はい、
夏、間違えた。もう一回お願いします。
仕切り直しです、テイク2。
はい、じゃあいきます。春過ぎた、
春過ぎた、
そう、夏よ来い来い早く来い、
夏よ来い来い早く来い、
温泉水着パラダイスかな、
温泉水着パラダイスかな、
はい、
はは
まあ、この夏っていうね、
はい、
言葉がこのね、うん、水着にかかってるわけですよ。
かかってるんですね。
そうそうそうそう、かかってるんです、うんうん、夏といえばもう水着と。
なるほどね、はいはい、
ね、うん、っていうのにかかって枕言葉になって
るんですね。自分で言う自分にしか通じない枕言葉ですね。
そう
世間、あの枕言葉はちなみに世間的に、うん、例えばお魚くわえたったらドラ猫、
そう、
でも夏といえば水着っていうのは監督だけだと思いますけれども、まあ監督の枕言葉ですね。
はい、はい、そうですね、
はいはいはい、
まあ、あのこのね、夏過ぎてと、
うん、
いう言葉じゃなくて、
春過ぎて、
ね、春過ぎてね、
うん、
それを春過ぎたっていう言葉なの、ちょっと違うニュアンスが、
うんうんうん、
ね、やっと過ぎたよと、
やっと
大好きな夏がやってくる、
うんうんうん、
でもまだちょっと先なんだけど、
うん、
早く来いかな、
うんうん、
早く夏になったら、うん、ね、 温泉や水着やスパ行って、うん、若いお姉ちゃんと一緒に遊べるかな、パラダイスだな、早く来い来い、夏来い来いと。
ああ、もう期待感がすごくにじみ出ているお歌ですね、
はい、そう、やっと春過ぎたよってそんな感じですかね
なるほど
はい。
そっか、この歌を踏まえてということで、うん、夏を楽しみにしているという内容ではなく、
はい、
逆で私は歌ってしまいました、
はい、
では稲子作、
はい、
春よ待て、夏もまだ待て、まだ早い、
はい、
間に合ってない下腹部ダイエット字余り
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと字余りなんですか。
もう一回いきますよ、
はい、
春よ待て、夏もまだ待て、まだ早い、間に合ってない下腹部ダイエット
字余り、
字余り。
あのさ、ちょっと申し訳ないんですけども、はい、あのまあね、
うん、
みんながね楽しい気分になるように、
うん、
ね、国文化の出身のあなたが、
はい、
一生懸命和歌をね、うん、みんなが喜んでくれる和歌を読んでいただいてると思うんですよ、
はい、
まあ、私のレベルに合わせて、
うん、はいはい、
ね、うん、なんだけどちょっと思い出してほしいんですけど、
はい、何でしょうか。
先週なんて読みました。
先週ですか。
先週、
先週は秋も田を、春も田をだし、夏も田を冬ももちろん土屋太鳳
で、今週が、
今週が春よ待て、夏もまだ待て、まだ早い、間に合ってない下腹部ダイエット。
なんか似てませんか太鳳太鳳待て待てとかさ、太鳳太鳳とかさ、
大事なことは二度言うっていう
ね。まあ確かにね、
太鳳は一体何回言う太鳳でもこの心情が奥深いじゃないですか過ぎ去る春よ、
はい、
行かないでと、
ね、
去らないでという春よ待て、
はい、
で来てほしくない夏、夏にもまだ来るなという意味でのまだ待て、う
ん、まだ待て
まだ早い、
まだ早い
で、間に合ってないものが、
うん、
下腹部ダイエット、大事なんですよ、薄着になりますから、
ね、まあ、確かにね、女性は特に ね、はい、あのね
その監督が、
はい、
夏といえば水着、うん、
はい、
水着を着るとなるとなおさらです、カッコダイエット、
はい、
大事です、
大事です、
はい、ということで、うん、持統天皇と同じく、
はい、
女心をね、
はい、
まあ、持統天皇は時が経つのが早い、もう夏だってよって、
はい、
言って年取っちゃうなって、
なるほど、
うん、いうことを歌っているわけですけれども、
はい、
まあ、私は間に合ってないっていうことを
言いたかったんですね。
で監督はワクワク、
そうそうそう、
期待しない、
期待しない
ということで、はい、今週は持統天皇でお届けしました、
はい、
さて次週ですが、
次週ですね、
次週の予告もしますよ、
はい、
次週の歌人は柿の元の人まろ、
あ、学生の時に習いましたね、
36歌仙のお一人ですね、
はい、
柿の元の人まろ、周囲衆より、足引きの山鳥の斧をしだるようの長々しいよう一人かもねんというお歌です。このお歌をお勉強しつつの、はい、この歌をヒントに自分でも一首読んでみるというね、自身はやってみたいと思います。お題は、札3番目の柿の元の人まろ、
はい、
足引きの山鳥の尾の下りはの長々しよう一人かもねんでございます、
はい、
ではリスナーさんからのお便りも同時にお待ちしているということで、
はい、
番組への、お便りの宛先を申し上げましょう。いねこ.rainbow@gmail.com、 こちらまで、曲のリクエストや、和歌を読んでなどなど、いろんなエピソードをお送りください。以上、100人イッシュでした。続いてお届けします曲は、だだこちゃんで爆発エブリデイ。エクスプレッション、エクスプレッション。 中何の予定もなく、
はい、
あるいは人の予定に振り回され、
うん、
ストレスが溜まっている皆さん、
はい、
爆発エブリデイで発散いたしましょう。起きたら朝からあれもこれも掃除に洗濯休みない、買い物行列井戸端会議夕食の支度休みない、平日バタバタ休日ジタバタ毎日楽しいばかりが連休じゃないということでね、
はい、
お届けしました。ダダコで爆発エブリデイでした。エクスプロージョン、メラメラエクスプロージョン、メラメラメラ、サンディーワッチドッカー。
監督と一緒
キフリンココーナー。さあ季節的になんですけども、
はい、
日が伸びてきまして、
うん、そうだね、
なんか寝つけないでいると、
うん、
しらじらと明るくなってくるのが早くてですね、
はい、
で、
はい、
かっこかっこ、
うん、
かっこってね、
はい、
あれどこの信号機の音だっていうのが聞こえてくるんですよ
なるほどなるほど、
朝方、
で
もうちの近くの信号機で、うん、鳴る信号機ないのね。
うんうんうんうん。
で全然疑ってなかったんだけど信号機だってことを、
はい、
でもよく考えたら、うん、信号機ないなとふと気づき、
はい、
本物？
あのね、あのこの辺の区なんですけども、
はい、
あのこの辺の区はなんか朝はカッコカッコ言ってんすよ昔から。
千葉市
のこの辺の区はね、
はい、
あの他の区に行くと言ってない。俺ねこれ放送なんじゃないかと。朝だよ朝だよ朝だよ早く起きてって。
そんなバカな。あの先週ですか、本当に寝つけなくて、
うん、
でとうとう私貫徹した時ありましてね、
はい、
もうどうせ寝れないんだったらもう起きちゃおう、
うん
と思って、朝もう早から5時ぐらいから、
はい、5時ですか、
洗濯機回して洗濯物干してたら、
はい、
かっこかっこって
かっこかっこでね、
あの海っぺりに公園がありますけれど、
うん、
あっちの森の方から、
うん、
海浜公園っていうかね、
はい、
あの森の方から聞こえてきましたよ、
大音量で、
かっこかっこ。
そんなにでかいかね。
私林間学校とか、
はい、
山の方にでも行かない限り聞かないかと思って、
うん、
昼間は聞かないんですけどね、
朝
方によくカッコ、
うん、
カッコってね、
それ6時じゃないですか、6時になると急にカッコカッコって言い出す
んですね。そんな迷惑なチャイムあるね
だってあの5時になればさ音楽鳴ったりするじゃん田舎じゃ。
いや田舎じゃなくてここもなりますよ。なるでしょ、
それそれそれ、うん、同じ。
いやいやいやいや違いますその聞こえてくる方向とは違う方向から聞こえてきました。
あ、そうですか、
うんうんうん、お昼の12時のチャイムは、
はい、
キンコンカンコン、
うん、
なのに、うん、夕方5時は夕焼け小焼けで、
うん、
になりますね。ちなみにキンコンカンコン、あれ聞こえない、
コンカンコン、ミドレソソレミドレ
これですね、
はい、そうです、
これが正午ですわ、で夕方5時がで 朝6時に、
はい、ミートミート全部ドレミに聞こえてしまうんですね。
そう、うん、ね、全部がドレミに聞こえるといえばですけれども、
はい、
この間録音してましたら、
うん、
まあ、マイクをオンにしてるといろんな音を拾いますよね、
は
い、
そうですね。
ですごい大きな音でもう締め切ってるのに、うん、外から、
はい、
ちょっとこれオクターブ、これよりオクターブ低い音なんだけど、こんな音が聞こえてくる。ラーミーラーミーって
ミーラーミーラーミーね。
これじゃどうするに聞こえちゃうもんね、
はい、
絶対ラーミーラーミー、これより1オクターブ低い音で、
はい、
ラーミーラーミーって聞こえてくる。で一瞬、
うん、
チューバとかの音かな、
ね、
低い音なので、
ね、
チューバかな、
はい、
まあ、それは何でかっていうと、うちの、
うん、
私の住んでいるマンションに、チューバを演奏する方いらっしゃるんですよ、
はい、
その方が急に練習を始めたみたいな。でなんかこうその港が近くにあるんですけども、船から聞こえてんの、
うんうんうんうん、
と思ったんですよ、
はい、
でそれから数日経ちまして、
はい、
すんごい朝っぱらにですけども、
うん、
今度はチェロかなっていう音色で、
チェロ
同じようにミラミラ、
はい、
あれはチェロ、
チェロ、
うん、同じ管楽器だったらまたかって思いますけども、
うん、はい、
今度は弦楽器で、
うん、
え何言った
ら、しかも南
で近くに中学校があるんですけど、もしかしたら、うん、そこで練習して朝練とか、
朝練ね、あります
もんね、まあ、一度は夕方だったので、夕方放課後練習とか、
はいはいはい、
まあ、吹奏楽とかがやってるのかな、
うん、
でもほんの一瞬ミラミラって聞こえたっきりそれで止まるんです。私幻聴
幻聴、ついに幻聴まで聞こえるようになってしまいましたかね。
その2度しか聞こえてないからさ、
はい、
まあ、そのうちマンション中の人にこうね会ったら、
うん、
前に聞こえなかったって聞いてみますけども、
はい、
もしかして幻聴、
幻聴かもね。
でもこのゴールデンウィークが終わったあたりから、
はい、
おそらく大太鼓の音とかが聞こえてくるようになるんですよ、
うん、大太鼓の音ですか、
ドンドンドンドン
ドン。
それはなぜかというと、はい、春の大運動会が近づいていて、
うん、
学校で練習が始まるからなんですね。
ああ太鼓で大太鼓、
応援団の練習かな、ドン
ドンドンってね、
結構響くんですよ、うん、
はいはい、
でも閉めてる窓閉めてるとそうでもないんですけども、まあ、録音しようと思うとちょっと触りがあるかなっていうぐらい、
はい、
運動会前になると聞こえてくるんですよ、
うん
う
ん、
というわけで、
うん、
昔は私の子供の頃は10月10日太鼓の日に運動会っていうことが多かったんですけども、
はい、
昨今では学校行事の都合上なのか、
うん、
春に運動会が多いと。
はい、そうですね。
そろそろそういうシーズンじゃないですか。
あ、そろそろかもしれませんね。うん、
ね、
うん。確かにね、小さい時はね、我々10月10日でした。うん、
で
もね、
うん、
途中から春に変わりました、うん。春の運動会とか言って。なんでかよく分かんなかったんですけど。
秋に遠足とか、まあ、あるいは文化祭とかがあると、
うん、
体育祭は。うん、春に持ってこないと学校行事が
回らないですね、終わんないですね、
分散されないからでしょうかね、
そうでしょうかね、
修学旅行もありますしね、
うんうん、そうですね、
そういう意味でしょうかね、
うん、
運動会といえば、
はい、
フォークダンス、
難しいですね。私はどっちかというと、
デレレレレレレレレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レレレ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
る。
あれなんていう歌詞歌ってかしら。
マイムマイムマイムマイムマイム別産村だそうです。
あ、別産村なの。
それはなぜかというと、はい、中学の時の国語の先生が、うん、この運動会でマイムマイムを踊るときに、うん、マイムマイムマイムマイムマイム別産村はちゃんと声を出して言うようにって別産さんじゃなくて別産村なんだって力説しておられました。
俺レッソンソンって言ったよ
別産村
なんだ。別産村なんだ。
八谷先生がそう言って。
八谷さんだよね知らんがな、はい、
そう運動会というとフォークダン、まあ音楽がつきものですよね。
そうですね。
あとこんなの、
運動会ね、この曲聞くとね、なんか嫌な気分なんだよね
なんでですか。
俺ね、運動会にさ曲っていろいろあるじゃん。
いろいろありますね。
他になんかあったっけね。
うん、
私小学生の頃、はい、足が遅かったんですね、
はいはいはい、
まあ、言い訳をするわけじゃないですけれども、
うん、
早生まれなのよ、
うんうん、2月生まれ ね、
2月生まれね、
うんうん、
で足が遅かったのよ。
小さいうちはちょっとね、
そう
だから差がつきます ね、
かけっこすると、うん、絶対ビリなわけ、
うんうん、
そんなもん走りたくないじゃん。
あ、そうですかね、う
ん、だから運動会になると、うん、季節になるともう気が重くて重くて。
あ、そうですか。私は運動会楽しかった。お弁当が楽しみだった
そっちかそれちょっと違うんじゃないの。運動会と違うんじゃないの。
なんか運動会になると、はい、ママがこう、うん、さ張り切って作ったお弁当を食べるっていうのが楽しみだったな。
なるほどなるほど、
うん、絶対卵焼きあるじゃん。
貧乏だったんだね普段は食べられないんだね。貧乏だったんだ。ごめん、
ね、清香さん給食とかって卵焼きってないくらいですか。
ないないないない、
ねえ、うん、それがあのお弁当だとさ、おにぎりと卵焼きとなんかあとこんにゃく煮たのとか
貧乏だったんだね。ごめんね、気づいてあげられなくて。
あと牛肉のしぐれ煮作ってくれるのが好きだったな。
なるほどなるほど、うんうん、お料理上手なお母さんですかね。
うちの母親はね、結構お料理が好きでしたけれど、うん、
はい、
うん、
うんうんうん、
そう
だから運動会が嫌いだから、
うん、
運動会に出ない方法を考えるんだよ。
なんだはい、うん、なんか前にもちょっと聞いたことがあるような。
そうそう、前も言いましたけど、私小学1年生から、
はい、
幼稚園からですけども、うん、まあ幼稚園の幼少期から、
はい、
ね、高校卒業するまで、
はい、
休んだことないんです、学校。
あ、解禁です
ね。解禁です、
はいはい、
だから運動会も休むわけいかないわけ、
うん、そりゃそうだ。
そう、
うん、
だからあの体育員になって、
うん、
ね、
うん、
あのピストルバーンって撃つあの係。
普通に考えてですけどね、
はい、
例えばその係がいろいろありましても、
ええ、
下級生をこう連れていくとか、うん、いろいろありましても、競技には普通に参加しないのは許されないことじゃないですかね。
よっぽど足を使ったから先生がかわいそうに思ったのかなでも高学年の4年生5年生6年生の時はもう体育員の、
うん、
あの班長っていうか、ね、リーダーだったので、
うん、
もうピストリオーツは笛吹くで運動会忙しくて忙しくて、放送員だったんで放送もやんなきゃいけないから競技出てる暇ないわけよ。
一等賞は赤組のみたいな。
そう結構大変
へえ、うん、まあ運動会ね、
うん、
もう縁がなくなっちゃったから、
はい、
やりたい気がするんですよ。
あの地域の運動会ってないですか。
地域でないですね、
うん、
ここではないですね、
うんうんうんうん、
なんかあれば、
はい、
なんか参加、もし参加するとして、
はい、
何の競技に参加したい。
ま、
だってかけっこばかりじゃないじゃん。
そうだね、
うん、
あのマスト登りとかねありました。棒倒しとか
玉入れ
とか
大玉転がし
ありましたね。あの買い物競争とかね、
障害物リレー。
障害物早かった。
あの網の中くくるときに、
そうそうそう、
なんかお団子にしてた頭が引っかかってと、なんか罠にかかった動物みたいになる私みたいな。
うんうんうんうん、ああいうの得意でしたね。
へえ。
ちっちゃかったから網のとこシューっていっちゃうもん。
なるほど。
そうそう。まともに走るとやっぱりダメで。
うん、そうだからかけっこばかりがね運動会じゃないからさ、
はいはい、
まあ、そういう意味では私はやっぱフォークダンスかな、うん、
フォークダンスね、
フォークダンスやりなんか楽しくないですか、は
い、まあまあ私は嫌いじゃなかったですよ、
あんまりなんか最近見ない気がして、子育てしてる時もフォークダンスやってなかった気がするんだよね、
うん、結構ねフォークダンスじゃなくてみんなで何かを踊ったり、うん、
ダンス、創作ダンスみたいなのはありましたけど、はいはいはい、フォークダンスをやってなかったと思うんですよ、
うんうんうん、
だからなんかすごくそういう意味ではフォークダンスが懐かしいんですけど、
はい、
なんかこう男子と手つなぐことに抵抗があるとか、うん、もうそういうのないじゃん今。
ないですか？
フォークダンス、
ね、まあまあまあ、
ね、回ってきた殿方と手をつなぐのに、うん、部屋だとかそんないちいち思いますよ。そういうところが子供だったんだなって、
う
ん、
まあそうだね、
うん、
もうね好きな子の手前で終わっちゃうのよ、あの悲しさったらないよ。
そういうのあります？
あるあるある。
私全然小中と好きな子とかっていう概念がなかったから、うん、
概念がなかった、
うん、もう真面目にそのダンスのステップとかも美しくしようとかすごいマニアックになってました。
真面目か。
すごい楽しかったですけども、ね、これからまたこの季節、
はい、
勉強が終わったあたりから練習が盛り上がってきて、近所の小中学校からね、
はい、
運動会の曲が聞こえてくるかもしれません、
はい、
騒音と思わずにね、
うん、
ぜひともね、ああ頑張れと思っていただけたらなと思います。
そうですね。
というわけで今週はそろそろお別れのお時間です。お相手は私稲子と
監督ピーケンジ、
それではまた来週。